詩をお読みいたします。詩編86編1節2節。主よ、耳を傾けて私に答えてください。私は苦しみ貧しいのです。私の魂をお守りください。私は神を恐れるものです。あなたのしもべをお救いください。あなたは私の神、私はあなたに信頼します。86編3節。主よ、私を憐れんでください。絶えず私はあなたを呼んでいます。このしもべの魂を喜ばせてください。主よ、私の魂はあなたを仰ぎ求めています。主よ、まことにあなたは慈しみ深く許しに富み、あなたを呼び求めるこのすべてに恵み豊かであられます。主よ、私の祈りに耳を傾け、私の願いの心を、願いの声を心に留めてください。苦難の日に私はあなたを呼び求めます。あなたが私に答えてくださるからです。主よ、神々のうちであなたに並ぶものはなく、あなたの御業に比べられるものはありません。主よ、あなたが作られたすべての国々は、あなたの御前に来て、伏し拝み、あなたの皆をあがめます。まことに、あなたは大いなる方、苦しい御業を行われる方、あなただけが神です。主よ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理のうちに歩みます。エレミヤ書20章7節から13節読みします。エレミヤ書20章7節。主よ、あなたが私を惑わしたので、私はあなたに惑わされました。あなたは私をつかみ、思いのままにされました。私は一日中笑い者となり、皆が私をあざけります。私は語るたびに大声を出して、暴虐だ、暴行だ、と叫ばなければなりません。主の言葉が一日中、私へのあざけりのもととなり、笑い草となるのです。私が主の言葉は述べ伝えない、もう皆によっては語らないと思っても、主の言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められた。燃え盛る火のようになり、私は内にしまっておくのに耐えられません。もうできません。私が多くの人のささやきを聞いたからです。恐怖が取り囲んでいると告げよ。我々も彼に告げたいのだと。私の親しい者も皆、私がつまずくのを待ち構えています。多分彼は惑わされているから、我々は彼に勝って復讐できるんだろうと。しかし主は私と共にいて、荒々しい勇士のようです。ですから私を迫害する者たちはつまずき、勝つことができません。彼らは成功しないので、大いに恥をかき、忘れられることのない永久の恥となります。正しいものを試し、思いと心を見る万軍の主よ、あなたが彼らに復讐するのを私に見させてください。私の訴えをあなたに打ち明けたのですから。主に向かって歌い、主を褒めたたえよ。主が貧しい者の命を悪を行う者の手から救い出されたからだ。続けて今日のメッセージの箇所、ローマ人の手紙6章1節から11節をお読みいたします。ローマ人の手紙6章1節。それではどのように言うべきでしょうか。恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きているんでしょうか。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。 私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも新しい命に歩むためです。私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて、私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。私たちは知っています。キリストは死者の中から蘇って、もはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのです。なぜなら、キリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。同じように、あなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。